こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。昭和16年夏の敗戦新版は、猪瀬直樹による歴史ドキュメントであり、太平洋戦争開戦前の日本にすでに敗戦の予兆と、それを示す分析が存在していたという事実を軸に構成されている。中心にあるのは、明内閣下で設立された総力戦研究所の机上演習で、若手官僚や民間の俊英たちが日米開戦後の日本敗北を予測していたにもかかわらず、その結論が政策に生かされなかった過程である。本書は単なる戦士の紹介ではなく、組織が不都合なデータを無視し、空気や前例に従って意思決定してしまう構造を検証する点に特徴がある。歴史の検証を通じて、戦時日本の政治官僚制、軍部、情報評価の問題を立体的に描き、現代の組織運営にも通じる課題を浮かび上がらせている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、総力戦研究所が示した日本必敗という予測の重み。本書の出発点は、総力戦研究所が行った机上演習である。ここでは、開戦後の国力、物資、工業力、継戦能力を総合的に見たとき、日本がアメリカに長期戦で勝てないという結論が導かれていた。重要なの、これは戦後の結果論ではなく、開戦前の時点で一定の条件を踏まえれば合理的に到達しうる見通しとして提示されていた点にある。猪瀬はこの事実を通じて、日本が無知だったから敗れたのではなく、知っていてもなお修正できなかったことを問題化する。つまり本書は、情報不足よりも情報を意思決定接続できない制度の欠陥を問う。敗戦は偶然ではなく、検証可能な予測を軽視した結果として描かれ、ここに本書の批評性がある。次に、データより空気が優先される意思決定構造。本書が繰り返し示すのは、日本の組織が合理的な分析よりも場の空気や同調圧力に左右されやすいという問題である。総力戦研究所のような場で敗北予測が出ても、それを受け止める政治的回路がなければ結論は無効化される。猪瀬はこの現象を戦時の特殊事情としてではなく、日本的組織文化に埋め込まれた構造として扱う。数値やシミュレーションは結論として不都合であれば排除され、結局は責任を曖昧にしたまま先送りされる。ここでの焦点は、誰かが明確に誤った判断を下したというより、誰も決定的に止めなかったことにある。意思決定の場で異論が吸収され、警告が生かされない仕組みそのものが、本書の大きな批判対象になっている。さらに、イメ内閣から軍部へと連なる責任の分散。本書は、敗戦への道筋を単純に一人の首相や一つの組織に返すのではなく、亀内閣、官僚機構、軍部が相互に責任を分散させながら、結果として敗戦へ向かっていく構図を描く。ここで重要なのは、政策決定が一元的ではなく、複数の権力主体が互いに判断を曖昧にしながら進んでいた点である。総力戦研究所の警告は存在したが、それを実際の政策へ翻訳する主体が弱く、政治は軍事の勢いを止められなかった。猪瀬はこの構造を通じて、組織が責任の所在をぼかすと、合理的な警告があっても意思決定が破綻することを示す。戦争の制度設計の問題として捉える視点が、本書を単なる戦記ではなく、分析的なドキュメントにしている。そして、開戦前から敗戦までをつなぐ歴史の連続性。本書の構成上の強みは、1941年夏の予測を孤立した事件として扱わず、その後の戦局と連続するものとして描く点にある。著者は、開戦前に示された見通しが、その後の補給、工業力、戦局推移によって裏付けられていくことを追い、敗戦が個知恵ではなく前提条件から見えていたと示す。これにより、歴史の理解は出来事の羅列から判断の積み重ねがどこで歪んだかを問う方向へ変わる。結果として読者は、戦争の成否だけでなく、なぜ警告が無視され続けたのかを考えることになる。単なる軍事史ではなく、判断の連鎖と失敗の連鎖を見せることで、歴史を現在の制度問題へ接続する点が、この本の独自性を支えている。最後に、石破茂との対談が示す現代への接続。新版で特に注目されるのが、巻末対談を通じて本書の論点を現代へ接続している点である。ここでは、戦前日本の失敗を歴史的記憶として終わらせず、現在の政策形成や組織運営にどう生かすかが問われる。戦争という極端な事例を扱いながらも、話題は情報の扱い方、異論の受け止め方、組織内での合理性の確保といった普遍的な問題に広がる。猪瀬の記述は、過去を知ることが目的ではなく、同じ失敗を再現しないための条件を考えることに重点がある。対談部分はその意図を読み解く手がかりとなり、歴史書でありながら政策論、組織論としても読める層の厚さを与えている。過去の敗戦を現代の意思決定の鏡として読ませるところに本の価値がある。結論として、この本は、太平洋戦争史を学びたい人だけでなく、組織がなぜ誤った判断を繰り返すのかを考えたい読者に向いている。 歴史ドキュメントとしては総力戦研究所という具体的な事例を通じて、開戦前に敗戦の可能性が認識されていたにもかかわらず、なぜ政策転換が起きなかったのかを検証できる点が大きい。実務的にはデータや分析があっても意思決定に反映されない組織の弱さを理解する材料になる。知的には戦争責任を単純な英雄範や断罪で終わらせず、制度空気責任分散の構造として捉え直せることが特徴である。類書の中でも本書は戦史の記述に加えて現代日本の組織文化への批評を明確に持っている点で際立つ。歴史を過去の出来事として閉じず、現在の判断の問題として読み直したい人にとって示唆の多い一冊である。ご支援いただける場合は猪瀬直樹、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。